大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは石川博隆活動報告です。続いての話題なんですが、公明党大阪府本部の国会議員らは松井一郎知事、吉村博文大阪市長、そして竹山治美堺市長にそれぞれ会い、大阪府、大阪市、堺市から国の施策と来年度政府予算に関する提案、要望を受けました。
はい、
大阪万博の誘致に向けて少しずつ着実に動いていってますね。
そうですね、ありがとうございます。特に国においてこの7月8月というのは非常に重要な時期でして、8月の末にかけて各省庁が来年度何をやるかという来年度予算の概算要求というのを財務省に提出することになっているんですね。この時期に地方の声、地域の声をきちっと各省庁に届けていくということが非常に大事で、この概算要求に乗らないと来年度予算には入りませんので、はい、その中に組み込んでいくように、大阪出身の国会議員が中心となって大阪の地元の声を、国政そして各省庁に届けていくという取り組みをさせていただいています。で、今年の大阪府大阪市の要望の中で、一番重要項目だと、最重点項目だというふうにおっしゃっていただいたのが、今言っていただいた2025年、日本万国博覧会の大阪誘致ですので、大阪万博と言ってるんですけども、これ万博っていうのは国が手を挙げて国として誘致をしていく活動になりますので、日本の万博を大阪でやりましょうという取り組みを、政府が主導して強力に進めてもらいたいということを大阪府大阪市から最重点項目としてご要望をいただきました。私もすでに誘致活動始まっておりますので、6月にはフランスで最初のプレゼンをする機会があって、ここには大阪府知事も参加していただいて、大阪で万博をすることの意義あるいは価値というものを説明をしていただいて、大変高い評価を受けたというふうに聞いております。
はい、
今年の年末そして来年の夏にもそれぞれプレゼンをする機会があって、で来年の春には万博の関係者の方々が大阪の夢洲万博を行う候補地ですけれども、ここに視察にも来てもらうということがあり、また各国の投票していただく方々に働きかけを、選挙運動ですよね、これをしっかりやって、来年の冬に実際に投票が行われて、誘致先が決定することになります。対立候補としてはフランスのパリという強大な敵がいて、しかも投票が行われる場所がフランスのパリで行われますので、全くアウェーなんですけれども、このフランスになんとか勝ち抜いて、他にもロシアも手を挙げておりますし、あとアゼルバイジャンも手を挙げておりますので強敵ですが、大阪という素晴らしい街、またかつて万博をやった時も、東京オリンピックを受けて大阪万博という流れでしたが、2020年に東京オリンピックパラリンピックをやり、そしてその流れの中で2025年に大阪万博をやっていくということの意義を世界中の方にご理解をいただけるよう働きかけを強めてまいりたいというふうに思っています。また他に今回大阪府市また堺市からご要望いただいたこと、他にもたくさんあるんですが、例えば梅北第二期の都市空間創造の推進、今梅田の北ヤードの地域第二期の工事がすでに進んでおりますけれども、ここに新しい鉄道を地下化していくこととか、公園を整備していくこととか、あるいは新しい駅を整備をしていくこととか、北陸新幹線、あるいはかなり先になりますがリニアのこの大阪に新大阪にやってくるということまでのことを見据えて計画を進めていく必要が、これも大阪市大阪府また国が一体となって協議検討をしていく必要があると思いますけれども、まだまだ JR も含めて地元自治体が具体的な協議に入れている状況にありませんので、こうした場もしっかり作っていきたいなというふうに思っています。さらには大阪府も大阪市もそして堺市もそうですけれども、例えば子どもたちの貧困対策であったりとか、あるいは待機児童の解消であったりとか、私学の助成制度の拡充であったりとか、さまざまな地域の皆様方のお声を踏まえて国としてさらに拡充をしてもらいたいというご意見ご要望がありましたので、こうしたことについても国でしっかりと取り組んできめ細やかに制度を進めてまいりたいというふうに思っています。
堺市ではモズ古市古墳群の世界遺産登録実現への支援ということが 要請されたんですよね。
そうなんですね。これは長年の堺市のみならず、羽曳野市や藤寺市等が一体となって、ぜひともこの大阪に世界遺産を、という思いで、モズ古市古墳群の誘致を進めています。まもなく、日本として来年のユネスコ世界遺産に何を推薦をするかという、まずは日本で推薦決定するんですが、はい、それが決まる予定となっています。もしかしたらこの放送の時にはすでに発表されているかもしれませんけれども、ぜひともこの大阪から初めてとなる世界遺産として、モズ古市古墳群、これを登録できるようですね。私もモズ古市古墳群の世界登録遺産を目指す国会議員の議員連盟の幹事を仰せ使っておりまして、
はい、
先日もその議連の方々と一緒にモズ古市古墳群を盛り上げていこうという会合をさせていただきました。
うん、
ぜひ地域の皆様方の期待も大変高いので、今これを番組を聞いていただいている方々にもぜひ強く関心を持っていただいてご期待をいただきたいと思いますし、またいろんな形で地域の皆様方にもですね、モズ古市古墳群の世界遺産登録に向けて機運を盛り上げていただきたいなというふうに思います。
そうですね。そして12日13日と堺市産業振興センターにて開催されたムスリムインバウンドエキスポ、こちらを石川さんは視察されたとお伺いしたんですけど。
はい、ありがとうございます。私自身、議員になる前、外務省で中東の専門家、あるいはアラビア語の専門家として14年間仕事をしてまいりました。
はい、
中東地域でシリア、あるいはオマン、イラク、こうした地域で働かせていただいた経験を生かして、ぜひ日本と中東の関係強化に引き続き尽力をしてまいりたいというふうに思っているんです。
うん、
で、今観光客の方々が非常に多く日本にお越しくださっておりますが、
そうですね、
その中にはムスリムの方、イスラム教徒の方々も大変増えてきています。で、イスラム教徒というと中東っていうイメージを持つ方多いかもしれませんけれども、実はイスラム教徒の方々が一番多いのはアジアなんですよね。
あ、そうですか。
インドネシアとかマレーシアといったイスラム教を国教とする国があり、その人口は実は中東よりも多いという中で、これからますますこの東南アジアの経済発展が見込まれて、海外に観光に行く方々が増えてくることが想定されております。そうした時に受け入れる側として、そうしたイスラム教徒の方々の慣習やあるいは生活習慣に合った形で観光しやすいおもてなしの環境をどう整えていくのかということは非常に大事だと思います。特によく言われるハラールフードというですね、イスラム教徒の方々はいろいろ宗教上の食べることができないものがあります。
はい、
豚やお酒を食することができない、あるいはお肉であっても屠殺の仕方が、特定の宗教上の儀式を踏まえたお肉を、食べるということが、宗教上の規律になっていますので、そうしたハラールという、イスラム教徒の方々が食べてもいい方法で調理された料理というものを食べれる店っていうのがどこにあるのかということをきちっとイスラム教徒の方々にご案内をしていく、あるいは厳格なイスラム教徒の方ですと1日5回お祈りをされますの で、そのお祈りをする場所がどこにあるかということも分かりやすく案内をしていく、あるいはアラブ中東にはさまざまな多様な文化があります。例えばアラブ書道、アラビア語の文字を使った書道がある意味芸術作品として展示されたり、書道大会が開かれたりするんですが、そういったものをお店に飾っているだけでイスラム教徒の方々が入ってきたいというふうに思う方も増えるかもしれませんし、そういったお店の工夫というものも広げていこうと、いろんな取り組みをされている方々がいらっしゃって、そういう方々が連携をして今年実はこの大阪で、そしてその大阪の堺市で初めてムスリムインバウンドエキスポというのを開催されたということをお聞きしましたので、視察に行かせていただきました。大変な活況 で、特に私も実は意外だったのは、イスラム教徒の方々に対する、食事の制限というのはよく言われるんですけれども、例えば化粧品についても気にされるイスラム教徒の方々結構いらっしゃることとか、あるいはシャンプーとか、石鹸とか、ホテルにアメニティとして置いているようなものについてもイスラム教徒の方々が使いやすい、例えばその中にアルコールが成分として含まれていなかったりとか、あるいはコラーゲンとかが含まれていないということが、きちっとそのイスラム教徒の方々に安心して使っていただけるものですよというのを、ホテルを経営する方々も意識してアメニティとして用意していただくと、イスラム教徒の方々が泊まりやすく安心して泊まれるようになるということにも配慮が必要なんだなということを今回学ばせていただきました。
ありがとうございました。